最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年7月22日水曜日です。こんにちは、はるかです。皆さんいかがお過ごしですか？7月22日は下駄の日なんだそうです。日付の7が下駄の歯に見えることと、昔の寸法で七寸七分というのが標準的なサイズだったことに由来するんですって。最近は本当に暑い日が続いていますけど、浴衣に下駄でカランコロンと歩くと、なんだか音だけで少し涼しい気分になれそうですよね。風鈴の音と一緒で日本の夏の風情を感じます。さて、今日のポッドキャストでは、まず私たちの生活に直結する夜の熱中症対策や野生動物との共存というちょっとシリアスな話題について、そして後半は皆さんがお使いのエクセルがもっと賢くなるツールやマイナンバーカードの未来、そして急成長している AI ツールの裏側など、テクノロジーの最新動向をがっぷりお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはこの季節、本当に他人事ではないニュースからです。ヤフーニュースから、夜の熱中症潜む危険と対策という記事です。連日体温を超えるような暑さが続いていますが、本当に怖いのが寝ている間に発症する夜の熱中症。実はパナソニックが行った調査によると、20歳から60歳にかけて年齢が上がるほど夜間の熱中症に不安を感じると答えた人が減る傾向があったそうなんです。一般的に熱中症リスクが高いとされる世代の方がかえって不安を感じていないというのはちょっと意外ですよね。記事によると、専門家の方は、夜はエアコンなしでも眠れるものだという昔からの考え方が残っていることや、年齢を重ねると基礎代謝が落ちて暑さを不快に感じにくくなることを指摘しています。暑いのに自分は大丈夫と思ってしまう危険があるんですね。東京では21日の夜で8日連続の熱帯夜が予想されるなど、夜も気温が下がりません。東京消防庁のデータでは、21日の午後3時までに3歳から103歳までの128人が熱中症で救急搬送されたそうです。また3年休中には全国で少なくとも11人が熱中症の疑いで亡くなったとのこと。本当に深刻です。ではどう対策すればいいのか。やっぱり鍵はエアコンです。ただその使い方が難しいんですよね。つけっぱなしだと寒いし、電気代も気になる。タイマーにすると切れた後に暑くて目が覚めるという声、すごくよくわかります。パナソニックが面白い実験をしていて、外気温30度の6畳の部屋でエアコンを28度設定でつけっぱなしにした場合と、3時間期タイマーにした場合を比較したそうです。結果、つけっぱなしだと室温は26度から27度台で安定していたのに対し、タイマーの場合は停止後わずか30分で 1.3 度も上昇し、8時間後にはなんと外気温を超える 31.2 度まで上がってしまったそうです。怖いですね。気になる電気代ですが、この実験での差は一晩でたったの 15.2 円、1ヶ月続けても800円ほどだそうです。命を守るためのコストと考えれば決して高くないですよね。専門家が推奨する上手な使い方は、設定温度は昼間より高めに、風向きは水星にして冷たい空気が自然に循環するようにすること。乾燥が気になる方は、寝る前にコップ一杯の水を飲んだり、枕元に水を置いたりするといいそうですよ。皆さんも自分や家族の命を守るために、ぜひ今晩から実践してみてくださいね。
続いては、自然との共存の難しさを考えさせられるニュースです。ヤフーニュースから、学習放獣したクマが出没、殺処分。奈良県の下北山村で、今月20日にツキノワグマ1頭が捕獲され、殺処分されたというニュースです。このクマ、実は11日前に一度捕獲されていた個体でした。その時、唐辛子スプレーや爆竹を使って人間は怖いんだぞと教え込んだ上で、山奥に放す学習放獣という措置が取られていたんです。しかし残念ながらその効果はなく、今度は前回よりもさらに人里に近い集落の中に入り込んできてしまいました。捕獲されたクマは1、2歳のオスの若い個体で、体重は25キロだったそうです。耳には一度捕獲された印の青いタグが付けられていました。 県のツキノワグマ保護管理計画では、人の生活圏に繰り返し出没し、人への警戒心が薄れた個体は、人の安全を優先して殺処分の対象とすることが定められています。今回もこの計画に基づいて、苦痛を与えない方法で処分されたとのことです。動物の命を奪うというのは、本当に辛い決断だと思います。でも、住民の安全を考えると仕方のない判断だったのかもしれません。下北山村では、先月、別のクマに住民が襲われて怪我をする事件も起きています。記事では、奈良県がクマと出会わないための対策、出会ってしまった時の対処法、クマを引き寄せないための環境整備について注意喚起している内容も紹介されています。具体的には、山に入るときは鈴やラジオで存在を知らせること、生ゴミの管理を徹底すること、家の周りの草刈りをすることなどが挙げられています。人と野生動物の生息域がどんどん近くなっている現代、こうした問題は全国各地で起きています。学習放獣という試みも万能ではないという現実を突きつけられました。どうすれば人と動物が安全に共存できるのか、私たち一人一人が考えなければいけない重い課題ですね。
さて、ここからはガラッと雰囲気を変えて、私たちの生活や仕事を便利にしてくれるテクノロジーの話題に行きましょう。特に今日は AI 関連のニュースが盛りだくさんですよ。まずは多くの人が毎日使っているであろうあのソフトが劇的に進化するという話です。 Yahoo ニュース IT から Excel 用グロック公開、分析など代行、イーロン・マスク氏が率いる XAI、 旧 Twitter の X 社とは別の AI 企業ですね。この XAI がなんと Excel 用のアドイン、グロック 4Excel を公開しました。アドインというのは、ソフトウェアに機能を追加するための小さなプログラムのことです。これを Excel に入れると、最新の AI モデル、グロック 4.5 の力を使って、自然言語、つまり私たちが普段話している言葉で、Excel の複雑な操作ができるようになるんです。具体的に何ができるかというと、例えば、この売上データから商品カテゴリー別の月次推移を分析して、棒グラフと折れ線グラフを組み合わせたチャートを作ってみたいにお願いするだけで、財務モデルを構築したり、市場データを分析したり、グラフを作成したりできるんです。これまでだったら関数を調べたり、ピボットテーブルを駆使したり、 VBA っていうプログラミング言語でマクロを組んだりと専門的な知識が必要だった作業が、チャットで話しかけるだけで完結してしまうかもしれません。データに急な変動があったときに、この部分の数字が落ち込んでいる理由を分析してと聞いたり、目標達成のためにはどの項目を改善すればいいかシミュレーションしてなんていう相談もできるみたいです。これはもう Excel の横に超優秀なデータアナリストが常に控えてくれているようなものですよね。この Grok 4Excel は Microsoft 365のマーケットプレイスからワンクリックで導入できるそうです。 Excel の使い方が根本から変わる大きな一歩になりそうですね。Excel スキルを磨いてきた人にとってはちょっと複雑な心境かもしれませんが、これからは AI をいかにうまく使いこなすかというスキルがますます重要になってきそうです。
続いては、日本の行政サービスが AI で大きく変わるかもしれないという未来の話です。 Yahoo ニュース IT からマイナー AI エージェントと連携。政府がデジタル社会の実現に向けた重点計画というものを公表したんですが、その中にマイナンバーカードと外部の AI エージェントを安全に連携させるための基盤 MCP を構築するという計画が盛り込まれました。 AI エージェントというのは、私たちの代わりにいろいろな作業を自動で行ってくれる AI アシスタントのことです。この MCP、 モデルコンテキストプロトコルの略で、AI エージェントが役所のシステムとか他のサービスに安全にアクセスするための標準的なルールのことですね。これが整備されると、例えば私たち一人一人が持つ AI エージェントに、子供が生まれたから必要な手続きを全部リストアップして申請できるものは代わりにやっておいてと頼むだけで、児童手当の申請や健康保険の手続きが自動で進むなんて未来がやってくるかもしれません。 政府はこれを AI 駆動型国家と名付けて2030年代半ばの実現を目指しているそうです。住民側だけでなく行政側でも AI が政策の検討を手伝ったり職員の教育をサポートしたりするとのこと。特に人手不足が深刻な地方の自治体にとっては少ない職員で質の高い行政サービスを維持するための切り札になるかもしれません。もちろん夢のような話ですが課題もたくさんありますよね。一番気になるのはやっぱりセキュリティです。自分のマイナンバーカードに紐づいた大切な個人情報を AI エージェントにどこまで預けて大丈夫なのか、そのデータは誰がどうやって管理するのか、もし悪用されたらと考えるとちょっと怖い気もします。とても便利な未来像ですが、実現に向けては技術的な安全性はもちろん国民的な合意形成が不可欠になりそうですね。
さて、 AI が社会のあちこちで使われるようになってきましたが、企業では一体どんな AI ツールが人気なのでしょうか。その勢力図が見えてくる面白い調査結果が出ています。パブリックキーの記事、企業向けで AI ツールで成長率トップはアンソロピック、アカウント数が最も多いのはマイクロソフト365、オクタが調査結果を発表です。これはオクタという ID 管理サービスを使っている2万社以上の企業のデータをもとにした調査です。まず注目なのがこの4年間で最も急成長した AI ツールのランキング。なんと1位はアンソロピックでした。2位のオープン AI、 3位の Google ワークスペースを大きく引き離して成長率はダントツだったそうです。アンソロピックを100とするとオープン AI は 66.9 なので、その勢いがわかりますよね。アンソロピックは AI モデルクロードを開発している会社で、特に安全性や倫理性を重視していることで知られています。チャット GPT を開発したオープン AI が先行しているイメージがありましたが、企業がビジネスで本格的に使うとなるとアンソロピックのそうした姿勢が評価されているのかもしれませんね。一方で実際に使われている企業アカウントの数でトップに立ったのはマイクロソフト365でした。コパイロットなど既存のオフィススイートに AI 機能が統合されている強みで出ていますね。2位は Google ワークスペースで、こちらも猛追している状況です。興味深いのは2026年に入ってからアンソロピックのアカウント数が急激に伸びる一方で、 OpenAI の伸びが穏やかになっているというデータです。AI 業界の勢力図が刻々と変化しているのが見て取れます。そしてもう一つ面白いのが、調査対象企業の約 57%、 つまり半数以上が2つ以上の AI プラットフォームを同時に使っているという点です。これは文章作成はこの AI、 データ分析はこっちの AI というように、企業が用途に合わせて最適なツールを組み合わせる適材適所のアプローチを進めていることを示しています。まさに AI 戦国時代、各社がそれぞれの強みでしのぎを削っているんですね。
AI が文章や画像を作るのが当たり前になってきた今、こんな問題も出てきています。ザ・バージの記事、サブスタック、Ads an AI Detector to Help Spot Blogs Written by No One です。日本語に訳すと、サブスタック、誰も書いていないブログを見つけるための AI 検出器を追加といった感じでしょうか。サブスタックというのは、個人がニュースレターやブログを配信できる人気のプラットフォームです。このサブスタックが投稿された文章が AI によって書かれたものかどうかを判定するツールを導入したんです。AI 検出技術を持つパングラムという会社の技術を使っていて、100語以上の文章なら投稿やコメントをスキャンして AI が生成した可能性がどれくらいあるかを示してくれるそうです。サブスタックの CEO クリス・ベスト氏はこの導入の意図について、問題は人々が AI を使うことではなく読者の期待と現実が食い違うことだと語っています。人間が心を込めて書いたと思って読んでいたものが実は AI が自動生成した中身のない文章だったらがっかりしますよね。彼はこの状況をクロードフィッシングと呼んでいます。ネットで他人になりすますことをキャットフィッシングと言いますが、
それを AI の名前クロードにもじったユニークな表現ですね。このツールと合わせて書き手がこの記事をどうやって作りましたかという制作過程を読者に説明できる欄も新設されたそうです。 AI を補助的に使ったのか完全に AI 任せなのかを表明することで透明性を高める狙いがあります。もちろん AI 検出ツールの精度は 100% ではありません。 AI を賢く使って人間が仕上げた文章と完全に AI が書いた文章を見分けるのは非常に難しいでしょう。それでもこうしたプラットフォーム側が書いたのが人間か AI かという透明性を重視する動きは AI 生成コンテンツがあふれるこれからの時代にすごく重要になってくると思います。私たち読み手側も情報の裏側を意識するリテラシーが求められますね。
さて最後のトピックは開発者の皆さんには特に嬉しいニュースかもしれません。パブリックキーから AWS デプロイ速度が最大4倍になる AWS クラウドフォーメーションエクスプレスモードを提供開始です。まず AWS クラウドフォーメーションについて簡単に説明しますね。これは Amazon Web Services つまり AWS 上でサーバーやネットワークといったインフラの構成をコードで管理し自動で構築してくれるサービスです。インフラストラクチャーアズコードなんて呼ばれたりします。手作業でポチポチ設定するんじゃなくて設計図をコードで書いておけばいつでも同じ環境を正確に再現できるとても便利なツールなんです。ただこのクラウドフォーメーション設定を適用してから作ったリソースがちゃんと安定して動くまでじっと待機する時間がありました。これがちょっとした変更でも数分かかったりして開発のリズムを止めてしまうことがあったんです。今回新しく提供されたエクスプレスモードはこのリソースが安定するまで待機するというプロセスをスキップすることでデプロイ、つまり設定の適用を劇的に高速化します。記事の例によるとある Q を作成するのに通常モードだと64秒かかっていたのがエクスプレスモードだと最長10秒で完了、またある機能を削除するのに通常20分から30分もかかっていた処理が同じく最長10秒で終わるというから驚きです。最大で4倍速くなるというのもうなずけますね。このエクスプレスモードは開発中に何度も設定を書いて試すような場面やテスト環境を素早く作っては壊すみたいなユースケースで特に威力を発揮します。最終的にインフラが安定すれば OK という状況なら本番環境でも使えるそうです。開発者にとってこの待ち時間って本当に生産性の出来なんですよね。このアップデートは開発サイクルを高速化しストレスを減らしてくれる、まさにかゆいところに手が届く改善と言えそうです。
今日のポッドキャストはここまでです。今日は身近な熱中症対策やクマとの共存という生活に密着した話題からエクセルの進化、マイナンバーカードと AI の連携、企業の AI 活用トレンド、AI コンテンツの透明性、そして開発現場を効率化する AWS の新機能まで本当に幅広くお届けしました。AI が私たちの生活のあらゆる場面にすごいスピードで浸透してきているのが実感できますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。